イースターの朝、先週の凍えるような気候から急に暖かくなりまして、暑いぐらいに今日感じる一日となりました。なんだか春をすっ飛ばして初夏を感じさせる朝でございます。外堀通りの桜もまだ全然固いつぼみですけれども、今週一気に咲き誇り始めることでしょう。イースターにふさわしい言葉、それは先ほど教会学校の子どもたちとも分け合いました、ハレルヤという言葉でございます。もう一つイースターにふさわしい言葉、それは勝利です。勝利というと勝負の勝ち負けを思い浮かべてしまって、そうすると戦いということが脳裏に霞んでまいりますので、これがスポーツの勝ち負けであるならばいいんですけれども、命に関わることについてこうした言葉遣いをするのは幾分引け目を感じてしまうのですが、イエス様の弟子たちにしてみれば、この言葉以上に、勝利という言葉以上に良い言葉は見つかりませんでした。なぜならイエスの弟子たちはここに至るまでとことん敗北を味わってきたからです。そもそものきっかけはガリラヤ湖畔でイエス様に声をかけられたことでした。私についてきなさい、あなた方を魚ではなく人間を取る漁師にしよう、そう言われて彼らはついていったんです。ちっとも魚が取れなくて、もはや漁師としてのキャリアに限界を感じていたのかもしれません。イエス様に声をかけられ、ペトロ、アンデレ、こうした人たちはそこで即断即決をしてイエスの弟子になっていったのです。今日的に言うならば転職を決めたということになるわけですけど、時代や文化があまりにも違いますので、それと同じように考えない方が良いかとは思いますけれども、弟子たちは、彼らは何らかの夢と希望を、そして期待を膨らませてイエスの弟子になっていた。これは間違いのないことです。期待をしてました。弟子として働き始めてしばらくしてから、ある時イエス様が彼らに内訳話をしました。私は間もなく苦しみを受けて殺される、そして三日の後に復活するだろう。その時それを聞いたペトロはですね、先生、そんなバカをおっしゃらないでください、あなたはメシアですよ、救い主なんですよ、こういうふうにイエスに向かって言って、この話を真に受けませんでした。もしも結末がそんなことだと分かっていたら、そもそも彼らはイエスの弟子などにはなっていなかったはずです。彼らはこの男にダビデ王を重ね合わせて見ていたのです。ユダの国を再び治め、ローマを追い散らし、イスラエルを神の国として戻してくれる、そういう期待をこのイエスに持っていたのです。ですから弟子たちにとってイエスは救い主、メシア、それしかなかったのです。我らの救い主イエスが捕らえられ、裁判にかけられ、挙句の果てに十字架に吊るされた時は、さぞ弟子たちは絶望感に打ちひしがれたことでありましょう。すべてが 失敗に終わった瞬間でした。完全な敗北を喫したのです。十字架に貼り付けにされたイエスの姿から、そこに神様の御心を読み解くなんてことが一体誰にできたでしょうか。その場から逃げていった弟子たち、挫折をしただけだったらまだいい方でありましょう。聖書には何も書いてませんが、弟子たちの中にはこの時イエスを恨んだ人もいたでしょう。イエスのおかげで人生が台無しになった、裏切られた、怒りの感情がふつふつと湧いてきてもおかしくはないのです。イエスに対する信頼、これはこの時点で全て打ち砕かれたのです。もはや何も手を尽くすことはできない。イエス様の十字架を前にして、そうした怒りの感情とは異なった感情を持った人たちもそこにいました。どういう感情かというと、悲しみと嘆きの感情です。イエス様を信頼し慕ってきた人たちは、イエスが処刑されたことでこの感情に、悲しみと嘆きに包まれたのです。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ、今日の聖書に出てきた女性たちです。彼女たちは弟子たちと一緒にイエス様のいろんなお世話をし、そういう意味で宣教のお手伝いをした人たちであります。弟子たちといえばどこかへ逃げていってしまったのですが、彼女たちはそうではありませんでした。ゴルゴダの丘に立つ十字架を、首をうなだれてぶら下がるイエスを、涙ふきふき最後まで彼女たちは遠くから見守っていたのです。そして安息日が終わると、三人は香料を買ってイエスの遺体に油を塗るため埋葬された墓まで行ったのです。せめてできることをとの思いに駆られたのでしょう。彼女たちはそうせずにいられませんでした。悲しみというのもまた愛情の一つの表現です。マルコが福音書で伝えたのは、納められていたはずのところにイエスの遺体がなかったということでございます。その代わり中には一人の若者が座っていて、彼はこう告げます。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。マルコ福音書というのは4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書です。ですからこれがイエス復活を証しする最初の一言ということになります。イースター礼拝のこの日、私たちはこの最初の一言に立ち返っているのです。この若者の一言は大きな衝撃となって広がって人々へと伝わってまいりました。世界の情報が立ちどころに伝わる現代と違いまして、当時の伝える方法といったらこれも口づてのみの時代です。けれども私たちが想像するこの口づてのスピード感、これと一緒にしない方がいいと思います。もっと早く、はるかに速いスピードでイエスの復活の知らせは人々へと伝わっていったのです。 文字にして書き伝えるという手段もあるわけですが、文字に書き留めるという方法は当時誰もができたわけではございません。何しろ識字率の低い時代ですけれども、正しく、そして末永く後世の時代までも伝えようと思ったら、これはもう口づてではなくて文字にして記録するのがベストです。ただ当時は紙も鉛筆も消しゴムもないわけですから、読み書きができたとしてもそれを書き留める、記録するという作業は、これは大変な労力を要したことでありましょう。膨大な時間がかかったと思います。マルコは読み書きができました。雑草ともいえる葦の葉っぱを潰して引き伸ばして作ったパピルスという薄い紙に、やはり草を燃やして作った炭を使って一文字一文字丁寧にイエスの記録、福音書を綴っていきました。根気と体力がなければできることではございません。福音書を書こう、マルコはそう思い立ったのです。その根気を引き出したエネルギーはどこから来たのかというと、やはりそれはこの若者の一言、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。これです。何としてもこのことを伝えなければならないという一心です。口づてで地域の人たちに伝えるだけでは十分じゃない。この星に住む全ての人に、これから生まれてくる全ての人に伝えなければ、だったらもう自分が書くしかない。それも直ちにすぐ始めよう。マルコはそう思ったはずです。マルコはユダヤ人でした。イスラエルの言語ヘブライ語でこれを書いていくとすると、これはもうユダヤ人しか読めないから、世界の人にこれを告げ知らせようと思ったらヘブライ語じゃダメだ、ギリシャ語で書くしかない。マルコはそう意を決して、決して得意ではない、さほど堪能でもないギリシャ語で福音書を書く決意をしたのです。それから少し遅れてマタイが、ルカが、そしてヨハネが自分の福音書をやはりギリシャ語で書きました。彼らは手元に一番最初に書かれたマルコの福音書の写しをおそらく置いて、それを参考にしながら自分の福音書を書いていきました。彼らもまた自分が伝えなければという熱意と根気でこの作業に取り掛かったのです。今日の第二朗読、使徒言行録はペトロの証です。ペトロというと皆さんが思い出すのは、イエスが取り押さえられた時に、そんな人は知らない、呪いの言葉さえ口にしてそこから逃げ去った男です。それが今や変わりました。この方こそ全ての人の主です。あなた方はご存知でしょう、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。十字架の現場から姿をくらましたペトロが、かくも大胆になってこのようにイエス・キリストの救いを多くの人々に述べ伝えるようになっていったのであります。ペトロはというと文字を書いたり読んだりする人ではありませんでした。 性格的にもですね、一文字一文字こう字を書いて伝える、そんなまどろっこしいことはとても我慢できなかった男です。そんなことするよりとにかくすぐに直接人々に会って自分の口から知らせたい、そういう気持ちが先走る人でした。それに何と言ってもペトロはイエス復活の知らせを女性たちから一番最初に聞いた一人であります。自分が伝えなくて一体誰がする、そんな思いに駆り立てられたことでありましょう。しばらくの時を経てペトロはガリラヤ地方で宣教を始め、このようにイエスの復活を力強く語っていったのでした。始まりは墓の中にいた若者の一言でした。あの方は復活なさってここにはおられない。イエス復活の知らせはここから始まりました。言葉で、文字で、口づてによって人々に伝えられ広まり、やがて私たちにも伝えられました。復活、それは敗北感に沈んでいた彼らに人生の勝利を実感させた言葉です。その言葉を、そしてイエスにある勝利を今日私たちも共にかみしめたいと思います。お祈りします。主なる神様、十字架の悲劇からイエスの復活へと、あなたは私たちの思いをはるかに超えた御業によってあなたの救いの技を成し遂げてくださいました。このことを覚えて、私たちが心からあなたの御業を、あなたの御名を賛美できますように、そしてこの喜びを広くこれからも世界の人々に知らせていくことができますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。